皆様からのメールを紹介する後半でございます。さあ今週もたくさんのメールが来てます。どんどん紹介していきましょう。1通目、この穴は入るかな、入るかな、なんちゃって、すっぽりいったねえ、ちょちょんでな、あもしや、あやばい、抜けない抜けない、あー助けてー、誰か助けてー、リサイクル超人ペットボトルマン誕生の瞬間である係様へ、ラジオネームダンコン、タイムマシン部ラジオショッピング、はい皆さんこんにちは、白井亮でございます。本日紹介するのはこれ、じゃじゃん、超モテモテ変身セット、どうです AD 笠原さん。
ああ、僕には必要のないものですね。
後で殺しておきます。さてこの超モテモテ変身セット、中身はと言いますと、まずこれ、1日15分見てるだけで女が寄ってくるモテモテリンボーダンス DVD エアセックスの創始者杉作 J 太郎先生監修によるこの DVD、 驚くべきところはテレビの前で一緒に踊る必要がないんです。モテモテリンボーしている清水邦明を1日15分ただ見るだけ、超楽ちんでモテモテ、モテモテで超楽ちん、いやー、仏国パワーはすごいですね。そして次はマナブさんにもらったドリームパウダー、自称プレイボーイのマナブさんという人にもういらないよと譲ってもらったこの魔法の粉、使わないバカはいません、使わないバカしかいません、ダメ絶対。そしてまだまだあります、日夜化学工業と高村光太郎がタッグを組んで生み出した脱着式光るチンコ30、脱着式光るチンコ30センチ5年もの、高村のこうちゃんに本物より本物に近く誰よりも立派なチンコを掘っていただきました。さらに今回ご提供するタイプは LED 内蔵なので夜道でも安心、もちろん取り外し可能で毎日洗えます、衛生面も完璧、使わない手はありません。今回はこのタイムマシン部をお聞きの皆さんにだけ特別に、加藤隆が撮影後に一つ一つ心を込めて握った塩結びを加えてご提供させていただきます。お電話は 072-4545-91910 オナニーシコシコクイッククイックと覚えてください。超モテモテ変身セット税込み9800円、税込み9800円、お電話は今すぐ、オナニーシコシコクイッククイック、オナニーシコシコクイッククイック、あなたのそばにモテモテセット。はい、というわけでね、今週のダンコンの妄想劇場で ございましたけどね、あのマナブさんにもらったドリームパウダーはな、ちょっとな、あれだろ、青いウサギが見えちゃうやつだろ、あれな、ちょっとな、よろしくないな、ネタにもできないぐらい重いからな、絶対ダメですよ、やっちゃね、絶対ダメですよ、あの高村光太郎先生が作るチンコの像って半端ねえと思うよ、学術的価値が、しかも LED 内蔵ってね、いやー、ちょっとそれは妻の千恵子も許さないと思うよ、そんなね、アーティストにそんなね下品なものを作ってもらったのはね、ひどい話ですよ。笠原さん、いりませんか、こん中で一番欲しいのはあれだよ、モテモテリンボーダンス DVD。 あのこれどういうことなの、これを見ることでなんでモテるのかが全く説明されてないあたりがかなり怪しいよね。君の身長はあと10センチ伸びる、なんでみたいなやつあるじゃん、よくなんかあの漫画の裏とかに詳しい説明、かなり怪しいやつ、なんか軟骨伸びっから引っ張れば、だからこの強力なスプリングで引っ張り合うば多分君の身長あと10センチ伸びるよみたいなやつに近いよね、これひどい話でね。さあ他にもメールが来てるんでどんどん行きましょう。パソコンについて愚痴郎係様、ラジオネームタカ、タカってさっきの加藤タカがどうしてもごめん、ちょっと戻るけどさ、加藤隆が結ぶ塩結びっていうのはもう塩の塩が違う塩でしょ、あかねほたる先生と共作でしょ、そういうこと、原材料あかねほたるになるよね はい、戻りますよ。ラジオネームタカ。白井さん、笠原さん、はじめまして、はじめまして。いつも楽しく聞かせてもらっています。ラジオネームタカです。ただいま、小6の女子で、白井さんのファンです。さて、本題ですが、ちょっともう、ラジオネームタカって時点でね、ちょっとどうしてもこの小6女子な、小6女子大丈夫かおい、もう、今の時点で、俺、本当にこれ犯罪になるんじゃないの。さて、本題ですが、先日白井さんがパソコンについて話をされていたとき、白井さんが黄色いやつとおっしゃっていたページは多分、ノートンセキュリティスキャンというソフトウェアのことだと思います。我が家のパソコンにも1年ほど前から例の黄色いやつが頼んでもいないのに出てきて困っています。白井さんのパソコンにはウイルスが2人ほどいるらしいですね。しかし安心してください、なんと今のところ我が家のパソコンには265人もウイルスが居候しているらしいのです。このことを最初に知った私はまず母上に教え、大変だよ、うちのパソコンにウイルスがたくさんいるんだってと言うと、そんなのほっときゃ消えるさと言い放ちました。その時私は、ああ万が一この265人のウイルスのうちの一人がうちのパソコンを壊してもお母さんがそのウイルスを締めてくれると思い込み、その理論は今でも変わりません。なので今現在265人もウイルスがいるパソコンも正常に動いておりますのでご安心ください。まずね、怖えのがね、うちのパソコンにウイルスが2人いるっていうのはこれマジかな。これ難しいところで、このタカちゃんがね、タカちゃん、小6の女子のタカちゃんがね、当てずっぽうで、うちのパソコンの、なんつうの、うちのパソコンにウイルスが二人いるっつってんだったらまだいいんだけど、もしすっげえ、このタカちゃんが、タカさんがパソコンに詳しくて、このタイムマシン部配信するじゃん、ネットで。なんか紛れ込んでるパソコンの起動音の、これモーター音とかさ、ファンの音で、これはウイルスいますよ。白井さん、ハードディスクのファンの、冷却ファンの裏にいますよ、一匹、みたいのが、わかる職人だったらね、キーボードのナの裏、ひらがなのキーボードのナの裏にいますよ、イモムシみたいなやつがきっとみたいになったら絶対怖えじゃん。そういうことじゃないのか。そう、ノートンセキュリティスキャンだよ。なんか黄色いソフトで、俺が悠々自適とこうね、エロ動画とか見てるとフォンって言って、なんかこうやばいっすよそれみたいなこと言ってくるの、多分そうだよ。でなんかね、何ヶ月に1回ぐらいスキャンしますみたいなこと言うのよ、君のパソコン多分怪しいからみたいなこと言って、 なんか2、3人ぐらい怪しいのいたけど、まあね、特に何も持ってないから一応逃がしたけど、まあちょっとやばかったかな、挙動不審だったから、あ、多分大丈夫みたいな感じなんだよ。退治してくれないんだよいつも。怖えな。265人いてまだ大丈夫っていうことは、揉めてんだね。誰が何をぶっ壊すかで。結局、その、一番、多分ウイルス界で、一番これをぶっ壊したら、お前最強だよって言われるのが CPU でしょ。で、いやー、なかなか2のとこ攻めますね、オタクってのがハードディスクでしょ。まあ、それ基本だよねってのがメモリーじゃん。みたいので、多分、俺やだよ、マウスは。こないだもマウスだったじゃないですか。あれ、いまいちわかんないんですよ、使ってるやつ。言うても、ちょっとこう反応悪くするぐらいじゃないですか、俺のは。君なんてまだいいよ。僕なんてキーボードカバーだよ。キーボードカバーからちょっと変な匂いがするぐらいで僕やれるのは。いいじゃない。CPU はさすがにまだまだ先輩たちのもんだよ、みたいなやりとりが続いて、まだぶっ壊されてないんだよ、きっと。で、これちゃんとなんか、多数決で取って、なんか、誰が何を攻めるかみたいに決まったら一斉にぶっ壊れるんじゃねえの。すっげえな。これ、買った方がいいかな。ちょっと本当に不安になってきた。この書き方怪しくない？白井さんのパソコンにはウイルスが二人ほどいるらしいですね。いるんだよ、キーボードのナの裏と。あとなんか、あれでしょ、なんかハードディスクの冷却ファンのところに、もう一回持ってこうかな、本当に。でも最近確実に、そう、話した？あのパソコンがさ、わかんねえっていう愚痴の話をしたじゃん。愚痴だけで30分くらい喋ったじゃん。あの日から、確実にうちのパソコンが重くなってる。いや、これ本当に。あの放送を、こう、撮った日の、 次の日に俺はその撮ったやつをちゃんとアップするための作業でパソコン開いたら、確実にパソコンが重くなってんの。完全に拗ねてんのパソコンが。重くなってるって笠原くん今ジェスチャーでさ物理的に何キログラムが重くなったのって。それ何できちゃったってこと、ついに妊娠しちゃったの、あのパソコンが。もうすぐそろそろちっちゃいパソコンが生まれるの。バカかお前は本当に。ふざけんじゃない。違うよお前。なんかその今から俺インターネットでエッチな動画いっぱい見たいんだけどっていうボタンを押しても、もううんともすんとも言わないので、ね、それなんか 2回とか3回ぐらい押しても言うこと聞かないわけね。で、あもうこれいよいよダメだと思ってこうイライラしてくるじゃん。もういい加減にしろよと思ってもう連打しちゃうのよ、インターネットのそのお前起きろこの野郎って言うと。そうすると5分ぐらい経つと、もう俺は諦めてんの、もうこいつダメだって。もうパソコンの電源を落とそうと思ったぐらいで一気にその10回ぐらい連打したインターネットを開こうとすんのこいつが。俺が見たいインターネットは1個だよ。別にいいよ、そんな、なんかあれだよ、なんかね、2画面表示みたいにしてたくさんのとこでエッチな動画を一気に見たいわけじゃないよ。なんか昔のテレビね、すぐなくなったけど、あのインデックス表示みたいな、あの全チャンネル同時に見れるみたいな、一時期流行ったじゃん、ワイドテレビ出たての頃に。あんな風にして、なんかいろんなところでなんか茜蛍様が潮を吹いてる、どの9画面で茜蛍が潮を吹いてる、茜蛍の影分身など、影分身からの水遁の術だと。最低だろうよ本当によ。そんなのしたいわけじゃないんだよ。なのになんかそのインターネットのボタンをなんか10回ぐらい連打した後の10分後ぐらいに全部上げようとするから、あいつ自分でそんなことできないの分かってるのやろうとするから、それでさらに止まんのよこれが。本当にそんなのが最近すげえ続くんだけど、なんかやろうとするとすぐわかんないっすみたいな、わかんないエラーっすみたいな。でこの間なんかあのいつもねパソコンってこのスタートっていうのをしてから、これパソコンでみんな聞いてんだから一から説明しなくていいよ。パソコンの今パソコンの電源の落とし方から説明しそうになったけど、みんな別にこれラジカセで聞いてるわけじゃないから、地上波別にジャックしてないからわかる。あのスタートってのを押してパソコンの電源を切るっていう作業をやるんだけど、そのスタートを押したところまでで止まるのよ。で電源が落とせなくなったわけよ。でそうなるともう電源ぶっこ抜くしかないじゃん。だけどノートパソコンだから、なんつうの、あのなんていうの、内部電源があんの。なんかアンビリカブルケーブルが切られた時にエヴァンゲリオンもなんか最後の5分だけ頑張る機能あるじゃん、非常電源みたいな。アスカが頑張ったやつだよ、量産型相手に一人でたくさん。あの時内部電源だけで頑張ったでしょ。なんかうちのパソコンもそうなんだよ。なんか多分こう中に乗ってるでしょ、こう新宿みたいなやつが、うちのパソコンにも そいつがなんかそのアンビリカブルケーブルがご主人様に恋に切られたってなったらビーンって非常電源に切り替わります、あと5分だけエッチな動画が見られますみたいな。なんのでこれどういう風に消せばいいのかなって言ったら、なんかあの電源ボタンを長押しすればいいみたいにこう前教わったから、で電源ボタンを長押しにするとあれ良くないんだろうね。なんかその残り5分は頑張るって決めたエヴァンゲリオンにさらにこうまあ、ダミープラグに強制的に移行させるようなもんですよ。強制的に電源落とすとまあ、その時は普通に消えてくれるんだけど、不安になってもう一回スイッチ押すじゃん、起動させるじゃん、ピーって最初大きい音鳴って、あ笠原くんには伝わんねえかこの怖さ。だっていつもはディンリンリンドンみたいななんか優しい風と光みたいな優しい音楽なんのに、急にピーってなって、なんか、その、英語っていう日本語じゃない言語が、たくさんバーって出てきて、もう、どうしたパソコンみたいになって、普通にその後動いたんだけど、あれとか何なの？あのピーって音は何なの？すっげえ怖かったんだけど。あれ、そろそろ爆発するかな？うちのパソコン。いやー、一回ちょっとな、修理出した方がいいよな。怖えもんな。さあ、他のメールも来てるんで、どんどん行きましょう。さあどっちのコーナー、白井さん AD 笠原さんこんばんは、ポンパドールです。さあ来ましたね、タイムマシン部の M 女ポンパドールさんでございますね。実は仕事で恐縮ですが、私事で恐縮ですが、タイムマシン部が始まった頃から始めたダイエットが成功し7キロほど痩せました。すごいね、7キロって相当なもんでしょ。そこで問題が発生しました。ダイエット前には ぽっちゃりながらもパイズリが必殺技パイズリが必殺技だった、私がおい今日小6聞いてんだぞ小6のガールがおいついこの間性教育終わったような小6ガールが聞いてんだぞ今週このっけからなんかよオナニーシコシコイクイクみたいなやつとかよタカちゃんが聞いてんだよ12歳のなんかねこのちょっとまたすぐちょごめんねまたちょっと戻るけどこのラジオネームタカさんが言うにはねあの同い年の友達に勧めたんだってタイムマシン部したら全部聞く勇気がないっていう説明たい感じで言われたってそん中でだよパイ釣りが必殺技だった私が今では全く左右の胸がくっつかなくなってしまいました。パイ釣りなんて夢のまた夢。デブ巨乳が中肉中背の貧乳になったのです。そこで白井さんと AD 笠原さんに質問です。どちらの女性がいいですか。デブで巨乳、中肉中背で貧乳。果たして世の中はどんな女性を求めているんでしょうか。難しいとこですな。しかもこの選択肢のデブで巨乳かっこパイズリかって書いてありますからね。なんだろう、パイズリって恥ずかしい、あの言っててな、パイズリってだいぶ露骨じゃない。パイズリだよ、もうこの4文字でだよ、何するかわかるじゃん。パイでするんだよ。うわもうこれだ、もう、頑張ろう頑張ろう頑張ろう頑張ってこみんないやーこれはね、僕はね、中肉中背で貧乳かな。だって再現ないでしょ、パイ釣りができるデブって。だって多分性別を超えて小錦とかでもパイ釣りできるぜ。そうなってくんじゃん。でもう結局どこまでがおっぱいでどこまでがお腹かみたくなっちゃってくるわけでしょ。そうするとな、ちょっとな、パイ釣りっていうそのなんかな、俺たちが初めてドラゴンボールを読んだ時に亀仙人がブルマにパフパフをしてもらうね、あごめん間違った、ごめん、正確に言うとブルマに化けたウーロンにパフパフをしてもらって、音だけでパフパフって音で何が繰り広げられてんのか、もう想像しては、小学校低学年からチンコを固くしていた男の夢ですよ、パイ釣りかな。ちょっと希少価値がちょっとな違ってきちゃうもんな。でデブの度合いによるよねこれね。笠原さんちなみにどっち、デブで巨乳パイ釣りかと中肉中背で貧乳はどっち。中肉中背、あ笠原さんパイ釣りにはそんな求めない、求めないんだ夢ですけどね、夢ですけどね、天竺に行ったらやってもらえるって言われてるんで最悪な最勇気じゃん。あれなんで最勇気って天竺行くんだっけ、あれ理由あったっけ。三蔵法師ってなんで行くの、天竺なんで行くの、笠原くん知ってる、え言って喋っていいよ、なんで行くの。
経文をもらいに行くの、
うん、経文ってなんか、
あの
あれか、
書いてある、
なんか偉いことがいっぱい書いてある、 それを読むと偉くなれるやつを探しに行くんだ。で悟空は途中で捕らえられるんだっけ、
捕らえられてて、
うん、
お釈迦様に怒られて、
お釈迦様に怒られて
捕らえられて、
それで佐護城がなんか、あ佐護城じゃないや、三蔵法師が連れてこう、
そうそう、
で猪八戒が非常食みたいなそれギャグ漫画広場じゃんそれギャグ漫画広場ばっかり、またばっかり、月刊ジャンプ、今ジャンプスクエアの方の漫画だよで佐護城がパイ釣りを夢見てたよね違ったっけ、そうだよね、あのなんか言ったんだよね、悟空がちょっとね一緒にこうパイ釣りやってもらえるらしい怒られるわ本当にさすごいな、7キロ痩せたらやっぱおっぱいってちっちゃくなんの、これさ男の人から見たらおっぱいって変わらないものじゃん、永遠じゃん、つまりはなんかフォーエバーを日本語で訳したものが おっぱいでしょ、変わるんだね、やっぱあれに痩せるとちっちゃくなるもんなんだ、えあれ あの、じゃあ何、太れば太るほどでかくなっていくもんでもないでしょ、別に。そういうわけでもないでしょ。おっぱいデリケート。これ相当難しいんだろうね。じゃあ、おっぱいを維持したまんま痩せるっていうのは、できたらもうノーベル賞もんなんだ。だって、そうでしょ、日本中じゃない、世界中の何十億っていう人間がパイ釣りか。わ、もう今やっべ。今すっげえ社民党に怒られること言った気がする、俺。なんで社民党、だからあの、女の人が偉いじゃん。社民党、一番偉い人、女性の人じゃん。田島先生にもうフルボッコだわ、俺。テレビダックルで今の、もう、本当に。まあね、何事もね、まあバランスがいいのが一番ですからね。逃げとこ。さあ、まだ来てますよ。読みましょう。行きましょう。究極ブサイク戦士くんへ送る言葉のコーナー。ラジオネーム、人生の先輩と申します。白井くん、笠原くん、こんばんは。こんばんは。先輩、第29回、括弧後半の、究極ブサイク戦士くんへのアドバイスをと思い参上いたしました。あれですね、究極ブサイク選手くんというこの、まあ、このラジオによくメール送ってきてくれる職人の子がね、ついに彼女ができた、ブサイクな彼女ができたっていう、彼女に聞かれたら一発でアウトな感じのメールを送ってきてくれた、でね、で、初デートはどうすればいいですかっていう、実に中学生らしいね、こう質問と、あと、女の子に下ネタってどれぐらい大丈夫なんですかって、また実に中学生らしいこの質問を送ってきてくれた、そのメールに対してついに、うちのラジオの、もうこの見事なハガキ職人の人生の先輩が答えてくれます。究極ブサイク戦士くん、まずはおめでとう。彼女さんがえらくブスなんだって。いいじゃないか、それは素晴らしいことだよ。しかし14歳にしてブス戦に覚醒するとは、さすがはタイムマシン部。白井くん、笠原くん、君たちのラジオは14歳の少年を立派な変態に育て上げたんだ。これは学校や塾の先生では到底できないことだよ。そう、かよこばあちゃんでもできないから、これは。今の時代、こういう紙一重な、いや、ギリギリアウトなクソラジオが必要だってことだよ。さて、質問の内容は、中二の初デートはどこに行ったらいいか、どこまでの下ネタなら OK か、だったね。まずは初デートの場所なんだが、先輩、中二の頃デートどころか女の子とお話すらろくにしたことなかったからな。まあ参考までに、大人のデートといえば、軽く街を流して酒など飲みながらムード作って、んでホテルでちょめちょめちょめをちょめちょめちょめって感じだけど、さすがに中二でちょめちょめはまずいだろ。もうよくわかんないから、あのサイゼリあたり行ってればいいんじゃないの。さて、下ネタの件は、白井先生が言ってた通り、女の子っていうのは、やばい、また読めない漢字が出てきた。DJ として失格だ。これ何ですか、笠原さん。耳どしまって言葉すっごいね。こんなこともあるんだ。知識は豊富だから、中学生レベルの下ネタなんてな、全然 OK なんじゃないのかな。先輩の下ネタ失敗談としては、中学校の図書室に、人体の仕組みって本があって、そこに載っていた女性機のイラストが、機動戦士ゼーターガンダムに出てくるハンブラビってモビルスーツの顔にすごく似ていたんだ。似てる、確かに似てるわ。言われたら似てるわ。ハンブラビだわ。ハンブラビだわ。うわー、こればっかりやつは今すっげーうなずいてるよな。ハンブラビの顔だわ。ヤザン隊が使ったあのモビルスーツ、可変モビルスーツの。ハンブラビだよ。もしくはジオだよ。ジオの顔。キュベレーの顔もちょっと近いけどな。もう、やべやべやべやべ。やべ、これ以上は。ハンブラビ、今言っちゃったじゃん。ハンブラビだけ知ってる、小学生とか中学生が、変な想像したら困るから。物愛があのあたりについてるってことはだよ。つまりはあのあたりなんかあるってことだみたいな。待てよ、ハンブラビに似てるってことは海蛇を使ってくることだろ。海蛇ってのはあのワイヤーの先に変ななんかちょろっとついてる、なんか出てきて電撃を与えてくる武器だよな。おい、ちょっと待って、セックスの途中で電撃攻撃が来んのかみたいになっちゃうから、ハンブラビはよくない。ハンブラビ確かにでも似てるわ。テンション上がった先輩は、その女性機のイラストにハンブラビのボディを書き足してるところを、 クラスの女子に目撃されてしまい、それから約半年、クラスの女子から、視線すら合わせてもらえないという切なすぎる下ネタの失敗。いや、人生の失敗をしてしまった経験があるから、究極ブサイク戦士くんも十分気をつけてほしい。あれは地獄だ。ではでは、究極ブサイク戦士くんが未成年ということで、最後にアドバイスを一つ。セックス、あかん。セックスは二十歳になってから。タイムマシン部は青少年の童貞保護を呼びかける健全なラジオです。うまいわ、最後に見事にフォロー持ってきたわ。だってもう今究極ブサイク戦士の中ではもう半ブラビの顔しか浮かんでないから、絶対に。あの、もしこのラジオ聞いていて機動戦士ゼータガンダムをまだ見てないって方、いや、いないと思うんだよ。大抵日本人だったら全員ね、まあ、80% の人間は機動戦士ゼータガンダムを見てると。新劇場版の方じゃないよ、テレビシリーズの82年ぐらいからやってたやつだよ、あれ見てると思うけど、もしまだゼータガンダム見てない、あれ88年かやってたの、あ、もうどうでもいいよ別に。まだ見てないって方いたら、まあ、ググってほしいよね。ハンブラビ、モビルスーツで。で、画像検索して。で、ハンブラビっていう青いモビルスーツが出てくるから、その顔をよーく見て。いや、ああ、確かにって思う人もいれば、まだ見たことない方々はね、子供たちはね、ハンブラビなんだ、あそこ。女の人のあそこは、みたいになるから、多分。いいね、そう、セックスは絶対ダメですよ。二十歳過ぎてからですよ。間違っても AD カサルクみたいにならないでくださいね。さあ、メールアドレス言っときましょうか。コーナー募集しております。ラブマイナス&ラブス。皆様と一緒に考える新しいタイプの恋愛シミュレーションゲームです。恋愛でね、ちょっと鬱屈したこととかね。あと、ブスを好きになった恋愛とかをね、シナリオ体にして送ってきてください。また、平成戦国時代。これはまあ、自分が住んでる以外の県の悪口を言って、書いて送ってきてもらって、嫌いな県をどんどんバカにしていこうっていう最悪な。これだけ言ったら本当に来ないよ。本当にギスギスした感じになるよ、なんか。メールアドレス。time-bu@hotmail.co.jp。time-bu@hotmail.co.jp。 スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。ハンブラビね、本当に見て。俺とカサル君がどうしてそんなにうなずいたかわかるから。確かにハンブラビだわってことになるから。いや、究極ブサイク戦士、どうしたかね、初デート。初デートの様子とかね、ちょっとね、中2だよ。中2でデートだよ。すごくねえか、ちょっと。よ、どんなことすんの。中3だっけ今、究極ブサイクは。でも中学生だよね。何すんの、中学生でデートって。モノポリーとか。そんなもんでしょ。中学生に対するイメージなんの。モノポリーやんねえだろ、中学生じゃ。エロ、ウノとかか。おさわり。機能がついてるのみたいなのは、何言ってるかよくわかんない。というわけで、また来週。